早いもので2023年もう12月になりました。いよいよクリスマスを迎える、アドベントを迎え、一年の締めくくりとしてのクリスマスを私たちは心待ちにしている今日この頃です。クリスマス、なんという美しい響きでしょう。ようやくコロナのパンデミックも収束に近くなり、世の中も街を見渡しますと、イルミネーションとかクリスマスイベント等が今ヨーロッパでもマーケットや生誕劇が盛大に催されているというふうにお聞きしています。私たちも子どもの頃からクリスマスになるとプレゼントをもらう喜びにワクワクしながらクリスマスを迎えた記憶があります。クリスマス、本当に私たちにとって大いなる意味を持ったものであります。ヨーロッパではクリスマスにあたっていろんなプレゼント交換をしますし、また日本でも同じようにします。特に私たちにとって注目すべきは、いろんなプレゼントの中でもやはりイエス・キリストという神様からの大きなプレゼントがやっぱり一番重要ではないかというふうに思います。皆さんはクリスマスと聞いたときにどういう小説を思い起こされますか？多分一番先に頭に浮かぶのはディッケンズの書いたクリスマスキャロルというのが一番先に思い浮かぶのではないかと思います。実はそれも非常に有名な小説ですけども、今日私が紹介したいのは例のオリエント急行殺人事件を書いたアガサ・クリスティのベツレームの星という短編小説があります。これが日本で翻訳されたベツレヘムの星というアガサ・クリスティの短編小説なんですけども、全部で10個ほどの本当に短い小説が書いてあります。私はこの中でもこのベツレヘムの星という短編も非常に素晴らしいと思うんですけども、水上バスという短編小説があって、これが非常に心に残ったものです。またあと興味があったら見ていただければいいと思いますけども、さすがにアガサ・クリスティは聖書に関わるいろんな聖句の中から推理小説的な手法で私たちにもう一度この聖書の持つ意味、また私たちが気がつかない視点からですね、見事に捉えた小説がここに散らばれています。今日司会者の方から読んでいただいたヨハネの第一書の手紙いえるところから、愛は神からのものと題して今日メッセージを語ろうと思っています。表紙から始まって最後の賛美歌まで、今日は愛というテーマに基づいたオンパレードです。もう一度私たちは本当に神様の愛について本当に理解しているかどうかというのをですね、もう一度ここでかみしめていただきたければというふうに思います。かつて私が電電公社の就職試験の最終面接に行ったときにですね、当時診療所の中に宗教という欄がありまして、今は多分ないと思いますが、キリスト教って書いてあったんですね。そうするとその時の常務理事の遠藤章介という人がですね、実はこの人は遠藤周作さんのお兄ちゃんなんですけども、どういうわけか興味を持ってですね、キリスト教で一番大切なものは何かと私に質問するんですね。普通面接試験でこういう宗教的な問題を質問するとあんまりないし、また当時 本当に偉い常務理事ですから、質問することは多分なかったと思って、周りの人は一瞬びっくりしたような顔して私の顔を見たんですけども、私はキリスト教にとって一番大切なものは、愛ですと、ありきたりの回答をして、した記憶があります。そうすると、納得したようにうなずいてニコッと笑ったので、あ、これで合格したのかなという記憶があります。私たち愛するということは一体どういうことでしょう。愛にはいろんなステージがあります。自分を愛すること、家族を愛すること、他人を愛すること、そして神様を愛すること、いろんな愛の形態があります。聖書は神を愛し人を愛すること、この2つの意味合いがキリスト教の本質そのものだ、まさにそれは愛の裏表の関係だというふうに言うんですね。事実ファリサイ人がイエス様を試そうとしてですね、律法の中でどの戒めが一番大切かという問う場面があります。もう皆さんすでにご存じだと思います。そしたらイエス様は自ら答えるのではなく、その律法学者に対してあなたはどれだと思うかという逆質問をします。すると彼は心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なる神を愛せよ、それと自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよという答えをします。イエス様はあなたは正しい、その通りにせよ、この二つに律法全体と預言者とがかかっているというお答えになりました。私たち自分を愛することって本当にできるでしょうか。自分自身は自分がよく知っていると思っていると思います。しかし実は本当に自分のことをご存知ですか。正しいこと、悪いこと、妬むこと、また傲慢になること、喜ぶこと、いろんな側面を私たちは持っています。そのすべてを私たちは本当に愛することができるでしょうか。先ほど聖書にも読んだように、自分を愛するためにはまず神様を知らないと自分を愛することができないと聖書はしています。私たちは本当に自分自身の全部をすべて神様の前に捧げ出して、本当にこの私をあなたは許してください、そして私を救ってくださいという思いに立たないと、本当の意味での自分を愛することができないし、また神様を愛することができないというふうに思います。ましてや家族とか隣人を愛することができるでしょうか。それほど愛は難しく、またある意味ではシンプルなんです。神様の愛について、この聖書には先ほど読んでいるところに書いてあります。それは有名なヨハネ福音書3章16節でも取り上げられたことをありますように、神様は愛であるということをまず宣言されます。そして神様が私たちを愛してくださったということをまず宣言します。で、3番目に、私たちが愛し合うことによってその愛は全うされるというんですね。神は愛の起源であり源泉です。本当の愛、自己犠牲の愛というのは神様から来なければ私たちはその愛を発揮することができません。自分自身の思いとか欲望とかいう思いの中では愛は完全に全うせなく、それは偽善の愛に他ならありません。なぜならば、 愛は神の属性であるばかりでなく、神の本質そのものであるということです。もし神様が私たちの罪のために、私たちの救いのために、また永遠の命を送るためにイエス・キリストをこの世にお使わしになり、そして十字架にかかり、3日後によみがえった。こういう具体的な神様の愛を示してくださった。それゆえに私たちは神様の愛を知ることができた。それ以外に本当に神様の愛を知ることはできません。それによって神様の愛によって私たちは初めてお互いに愛することができ、かつ自分自身も愛することができるわけです。それは本当に互いに愛することによってのみ神様が私たちのうちにいることが明らかになる。愛がまた私たちの中で成熟し完成されるということを示すそのものではないでしょうか。神様からの贈り物、それは神がただ一人の御子を私たちのために与えてくださった。まさにクリスマスの最高の贈り物です。そしてその最高の贈り物は完全であり、天地を創造された光の中から神様から私たちに示される。神は私たちに本当の命と永遠の命を与えになりました。そしてそれはキリストと共に永遠の祝福の中に生きるものとして私たちは存在し、またこれからも生きることになります。したがって神の愛は人々を生かし、その人を常に愛に駆り立てる原動力にいたします。それは愛は愛を生み出し、かつ神様の愛は現在も私たちキリスト者の中に働き続けているということが私たちには分かります。当然神様は私たちの目には見えません。しかしその愛を見ることによって、実行することによって私たちは神様を見り、そして実感することができるのではないでしょうか。それに今日の御言葉のように、愛する者たち、神はこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきですという奨励をされています。この愛するというのは単に奨励のとしての勧めではなく、喫煙の事実として断言をしています。それは有名な信仰と希望と愛との関係が明確にされています。私たちの霊園の墓地の新詩文にもこの3つの言葉が記されています。その中でも最も大いなるものは愛だというふうに言っています。御子はこの世の救い主として私たちのところにお使わしになりました。そしてこの幼子イエスを神の御子キリストと告白する者だけが救われると聖書は示しています。このキリスト教の啓示は神の愛の啓示だと言っても過言ではありません。それは人間の努力によって また力と知恵によって手に入るものではなく、信仰によってのみそれは可能になる。ただしそれは聖霊の働きによらなければ私たちは手に入ることはできません。愛することを信じることの唯一の方法は、神のうちに私たちがとどまって、かつ神様が私たちと共にいてくださるということを痛感することが必要です。この状態になって初めて私たちは力と知恵とまた兄弟愛が生まれ、キリストと同じものとなるというふうに聖書は言っています。それはまさに愛を持って生きることこそ、いろんな思いや不安や悩みがなくなるということではないでしょうか。まさに愛の源泉は神様の愛であるということ、そして私たちがまず神が愛してくださった恵みへの応答として、私たちは自分を愛し隣人を愛するものと変えられるということなんですね。なかなかこの愛の実践というのは難しいと思います。先ほど後続文で第一コリントの13章を読んでいただきました。俗に言う愛の三観です。ここに私たちの具体的な方法が示されています。ここでもう一度読んでみましょう。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜び、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。最後のところは忍耐ということにつながっていきます。忍耐の真ん中に信じること、望むことということが入っています。私たちはこの世の中で生きているといろんな試練があります。それはまさに神様からの訓練で、それはまさに私たちが本当にキリスト者として成熟するためにいろんなものを神様は与えてくださいます。時には辛く苦しいものであるかもしれません。しかし神様はそれに耐えよ、忍耐しよ、そこに信仰と希望が生まれるというんですね。クリスマス、それは神様からの良い贈り物です。またすべての完全な贈り物はまさに神様でしかありえません。それはこの世をお作りになり光を作った神様から統祝されています。今日もろうそくの火が灯されました。本当に光り輝くものとして、隅の暗闇を照らす一隅の光として私たちはこの光をずっと見つけています。私たちは本当に光の子として歩むべく、いろんなことが試されています。これから年末に向かって寒さも厳しくなりますし、またインフルエンザも入ります。またいろんな悩み苦しみがあるかもしれません。しかしそれでも私たちは神様から愛されている、そして自分と同じように隣人を愛する力が私たち一人一人に与えられているのです。本当にクリスマスは私にとって 神様からの大いなる恵み、祝福の一つです。今日の修法に、私の説教用紙の一番最後に、先ほどちょっとご紹介しました、このアガサ・クリスティのベツレムの星の最初の巻頭部分のですね、まあ、詩って言いますかね、挨拶の言葉を、本当にこの言葉をもってですね、私たちはクリスマスを迎える準備をしていきたいと思います。ここは先ほど抜粋版ですので、短いですけども、全文を読んで、終わりたいと思います。褒めたたえん、炉にたく薪、羽を炎を楽しげに、喜びあげん、宴の杯、泡立てワイン、バラ色に、これは割愛しています。かゆば受けには緑子を眠り、ロバはいななき、牛はなき、めんどりおんどりは泣き騒ぐ、今宵の旗子はあふれんばかり、空高く、星一つ明るく輝き、羊飼いは羊の傍らにぬかずき、博士たちは神の賜物を持ち来たり、天使は空に舞い続け、神の愛を高らかに継ぐ。目覚めよ子供ら一人残らず、目覚めて聞け天使の歌。お聞いでよ、今日こそはクリスマス、栄えある降誕祭。私たちもこれからクリスマスに向かって、聖書の示するいろんな御子誕生の御言葉を思いつつ、この一週間を歩んでいきたいと願っています。ではお祈りします。在天の全知全能なる父なる神様、あなたを皆を賛美します。本当に私たちは罪ある人間であるにもかかわらず、あなたの愛する御子をこの世にお使わしになり、私たちの罪が許され、永遠の命を得るためにイエス・キリストが十字架にかかり、そして3日後に復活されました。私たちは本当にあなたの大いなる愛をどうやって受け止めていればいいでしょうか。ともすれば、私たち自分の知恵や力により頼み、あなたへの信頼や喜びや希望を忘れます。どうかもう一度このクリスマスを契機に、あなたの愛をしっかりと受け止めて、本当に私たちがあなただけでなく、私たち一人一人の交わりの中で生かされている存在だということをわきまえして、一日一日を過ごすことができますように、知恵と力を与えてください。これからますます寒くなります。また世界祈祷週間の最後にあたり、あなたの福音が全世界に述べ伝えられ、いつの日か平和で平安な社会が実現する日まで、あなたの福音がどうぞ力強く述べ伝えられますように、その足をどうぞあなたが導いてください。この感謝と祈りを主イエス・キリストの名によって今に捧げます。アーメン。